場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティ相場志郎さんです。今日もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。今日ね、
はい、
セパレート、
あれどうしたんですか。
いや、あのネクタイする時間がなかったもんだから
ちょっとねバタバタしてしまって、
体がここでね、はい、ネクタイこうと、
あ、なるほど、
こういうのどうですかね、これね、ウォーレン・バフェットと同じやつをね。
あ、そうなんですか。
これどこだっけな、どこだっけ、
すごいおしゃれな、
青山、ね、あ、違うな、うん、エルメスだ、青山とかコナカとか、あのね最近バフェットに凝ってましてね、あ、はい、トレード手法は違うんだけど、考え方がすごく好きで、でほら英語の勉強するのにさ、
はい、
バフェットってほらおじいちゃんじゃない、もうなんだあの90近いでしょ、そう しかも田舎の人だからさ、はい、あの発音がよく分かんないわけ。
あ、このアナウンサーとか見本のこのリスニングの見本の英語の発音とまた違うということですね。
例えばさ、今朝8時に起きました、I got up at 8、ねでしょ、
はい、
それバフェットが言ったら I got up at 8、 何言ってるか分かんない、
分かんない、
でも、はい、そういう練習をしようと思って、
はい、
このアメリカで講演やろうと思って、そうするとすごい、アメリカの沖縄とかあの秋田とか、それからどこだ、いろんなほら地方があるじゃないですか。地方だと少しずつ言葉が違うじゃないですか。
アメリカの中でも、
アメリカの中でも、
そう
ですよね。それが分かるようにならないとさ、
はい、
質疑応答できないからさ、でもうバフェットで今練習したらさ、こうのネクタイしてから、
はい、
俺か、ね、昔買ったのがあったんだけど、取り出してきて今このバフェットネクタイ、
バフェットネクタイ
読者にプレゼント、読者じゃない、リスナーにプレゼントしません
プレゼントじゃないんですね。
ないないですね、はい、
はい、今日もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はノーネクタイですね、
はい、はい。さてこの番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっています。番組サイトのバナーからお願いします。そしてそして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
その前に、
はい、
これねシーカーさん、
そう、相葉さん今日何飲んでらっしゃるのかなって思ったんですけど、
ノットオレンジジュース、
なんか濃いですよね。
濃い。昨日ね、
はい、
あの大阪で講演やってね、若林英司さんってさ、
はい、
為替で昔から東京銀行にいて、
はい、
で今ニューヨーク住んでて、で昨日ね大阪でねお話をしたの、あの同じ講演でね、
はい、
で講演ってあのパークじゃないよ。
パークじゃない、
ね、パークじゃなくて、はい、講演会
お話しするもの、うん、は
い、それで若林先生と、はい、まあ対談とかやったわけですよ、で控室でさ、若林先生ほらもう76歳でいらっしゃるから控室でちょっといろんなお話をしたりね、
はい、
それからこうなんですかな、あの2人でさお話した時に、いや先生ね俺今57なんですけど、
はい、
先生76じゃないですかと、はい、昔ね若い頃親父が夜寝てもね早く起きちゃうんだよって、うん、うちの親父が言ってたと、親父と同じ、そうって寝れないはずないだろうって俺は怒った、うん、俺はいくらでも寝れるのにそれ嘘ついてるだろうって親父詰めちゃってさ、
はい、
ところが、
はい、
57になったら夜寝るとね早めに目が覚めちゃうんだよ。で、ある大手のね、ワールドっていう会社の創業者で畑崎さんっていうんです、
はい、
畑崎さんともお話して、で、なんだっけな、やっぱ夜眠れないって言うんだよ、
うん、
それで俺は絶対眠れますからそんなことありますないでしょうなんて言ったんだけど、
はい、
今ねこの年になってねよく 寝てもね、すぐ目が覚める、はい、3時ぐらいとか。
3時早いですね。
でね、4時ぐらいにトイレ起きるとね、はい、もうそこから眠れない。これあるファンドの社長が言ってたのよ。で、社長そんなことないって、社長なんかおかしいんじゃないですかって言ったら、うん、俺なっちゃってみんなに謝って歩こうかと思ってる。それを若林先生に言ったら、いや僕も同じことがありましたと。それは寝る前にね、なんかこう血液がこう回っちゃってるからだから、ーシーカーサー飲んだら僕は治りましたってね言うからさ、すぐか
寝る前になんかこう血液が回ったりとか、こう興奮したりすると寝つけないから、
うんうん、高血圧なんだろうって言うから、はい、でシーカーサーいいですよ。で若林先生は飲んだら治りましたって言ったらね、治ったって。
へ
ー、なのでね、もうすぐ、はい、即実行、
早いですね、取り入れるのが。
早い、はい、なのでこれをね飲みまくる。
シーカーサーの飲み物ってあんま売ってなくないですか？
アマゾンでね乗ってんのよ。でほらアマゾンの役に俺お友達なんでいつも飲んでんだ一緒に、はい、地元で、はい、だからね買ったですよ。
すぐ届いたですね。
すぐ届いたですよ。
ちょっと効果のほどがどうだったかぜひ教えてください。はいはい、
じゃあ行こうか。カバギザ、終わっちゃった。
まだね、まだ終わってないです。これからです。
あ、そうか。じゃあ、原稿行きましょう。
はい。それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。はい。18日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し、前の週末と比べ113円44銭高の 23,416 円76銭で終えました。米中貿易協議の進展期待から、前の週末のアメリカ株式市場で主要3指数が揃って過去最高値を更新し、東京市場でも運用リスクを取る動きが優勢でした。大規模デモの混乱が続く香港ハンセン指数をはじめ、アジア各国地域の株価指数が堅調に推移したことも株高の支援材料となりました。ただ年初来高値圏で推移する中、利益確定売りも出て買い一巡後は伸び悩みました。朝方の日経平均は前の週末の終わり値を挟んで一進一退の展開が続きました。ダウ工業株30種平均が節目の2万8000ドルを初めて上回るなど、前の週末の欧米株高を好感する買いが入った反面、上値では利益確定売りに押されて下げに転じる場面もありました。ただ香港を中心にアジア各国地域の株価指数が上昇すると、日経平均は統制を強めました。買い一巡後は上値の重さが目立ちました。2019年4月から9月期の決算発表が終わり、手がかりとなる新規材料にかけ、小幅は積極的な売買を見送る投資家も多くなりました。日経平均の5番の値幅は63円程度にとどまりました。当初一部の売買代金も概算で1兆9051億円と、10月28日以来3週ぶりに節目の2兆円を割り込みました。当初一部の売買高は12億2347万株、当初一部の値上がり銘柄数は1090と全体のおよそ5割を占めました。値下がりは973、変わらずは90銘柄でした。というところなんですけれども、
というところですが、まず今の原稿を最初からやるとですね、はい、この原稿を書いてる人がどういう人か分かりませんが、何人で書いてるかね、ローテーション組んで、うん、だんだんこれ良くなってきたよ。もう原稿書いてる人、
そうですか、
うん、なんかね、はい、俺が言ってるさ、利益確定売りっていう言葉がさ 2,3 回使われてるじゃない、
利益確定売り、うん、だけそうですね、はい、
下がる時っていうのは、その会社の悪材料が出たとか、今後の決算が悪いとか、いろんなことがこう危ぶまれていて下がっていくとみんな思い込んでるわけです、はい、でこの原稿を書いてる人も多分そういう思いだと思います。この原稿が書いてる人が70歳の人とは思えないし、はい、相場で50億円儲けた人とも思えない。普通に会社にお勤めで一生懸命相場を勉強されてる方だと思います。でも今まで抜けてたのがね、利益確定売りなんだよね、
はい、
なんか何かに理由をつけようとする、上がった理由、下がった理由、でも上がった理由下がった理由をすべて、何かこう物事に結びつけようとするわけよ。何々の新しい商品が出たとか、はい、それからそこでなんだリコールがあったとか、うん、でもそうじゃなくて、もう一つの選択肢、良いことがあった悪いことがあった、これで株価が動く、あるいは良いことがありそうだ悪いことがありそうだ、これで株価が動く、もう一つ絶対に忘れちゃいけないのが利益確定ですよ。例えばさ、 今度さ、はい、津田さんとスタッフをさ、はい、叙々苑の有限亭ってあるじゃない。
はい。
美味しい。
美味しい。高いんだよ。焼肉、はい。
高い。はい。で、そこに連れてってあげるから、はい、もういくら食べてもいいよって言ったって、やったって言ってもね、多分、牛2頭分食えないと思うんだよ。
そう、
ね。お腹いっぱいになっちゃうから。
食べたいけど。
食べられないでしょ。
食べられないですね。
は
い、
まあ、満杯になりました。はい、じゃあ、明日また、叙々苑の有限亭行こうじゃないか。で、食べました。はい、で、1週間ずっと行ったら、多分ね、もうね、結構ですと。
もうしばらく焼肉いいかなってなるかもしれない、
う
ん
う
ん、
なるでしょう、はい。つまりね、叙々苑がさ、はい、美味しくなくなったわけでもないわけ。
そうですね。
うん。で、前よりも、ものすごく美味しくなった、美味しくなったわけでもない。はい、向こうは変わってない。変わってるのは毎日通って、叙々苑食いまくり、もう飽きちゃった俺たちなんで。
そうですね。
じゃあ、転じて、ね、例えばソニーでも、はい、トヨタでも、向こうは変わってなく一生懸命努力をされて、努力をした結果、でも株価は下がります。努力をした結果、株価は上がります。それは、向こう様の問題じゃなくて、売り買いをする、人たちが、売ってくれから、売ってくるから、向こうは努力してても下がっちゃう。
はい。
そして、向こうは普通に努力してるのになぜか急に上がってきたと。これ買う人が増えてくるからです。したがって、この利益確定ってものすごく大事なので、リスナーの皆さんは、利益確定を視野に入れられると、いいんですね。では、利益確定ってどういうことかっていうと、どうですか ?5000 円で買ったのが、2000円になった時に利益確定って日本語で言うかな、
言わないですね。
英語で何て言うか知ってる？
何て言うんですか？
利益確定。
え？
利益確定。
利益確定。
これ英語。日本語だと利益確定ですよ。はい、つまり、5000円のものが2000円になった時に利益確定はありません。
そうですね。
これはロスカットになります。はい、つまり、利益確定というのは、買った価格よりそこそこ上がってきて、はい、そして買った人が、はい、上がっただけじゃ利益確定しませんから。利益確定。買った人が、株価あるいは価格がそこそこ上がってきて時間が経ってそろそろ利益確定をしようかなと思った頃が利益確定のタイミングなんですよ。だから今日買って明日で利益確定する人もいるかもしれない。ただ体制大きな流れの中では今日明日ってことは多分ないわけです。東京マーケット世界中の人が半分以上は外国人投資家ですから、買ってくるわけだから。ふと世界中の大体流れの中で、下の方で買った人、あるいは途中で買った人、最後に買った人、それぞれが利益確定をしようかなと思うのにやっぱり時間がかかるわけですね。それを、日柄と言いますね。で、英語で言うと
日柄。
待ってろって、すごいね。英語上手なん
だ。本当ですか？
ちょっとアクセントもいいじゃん。日
柄。日柄。
声も高い日柄。なので、はい、この利益確定っていうのがすごく大事になってきます。で、ここに書いてあります、いろいろね、アメリカも上がってきたと。それから香港がね、混乱が続いたんだけど、
はい、そうですね。
香港とかハンセン指数も良くなってきたので、そうすると、年初来高値を更新するから、利益確定で買い基準が伸びないんだ。これ当たりなんですよ。ここの分析が大事です。じゃあなぜこれだけ強調するかというと、はい、我々が売り買いをするときに利益確定を視野に入れた、売り買いをする。で、徐々に儲かっている人が利益確定をしてくる。あるいは損をしている人がロスカットをしてくる流れは、チャートを見たらわかる。例えば、今、日経平均ずっと上がってます。ね。それからアメリカのダウも上がってます。これはね、私の研究っていうか考えだと、上がってきて20日移動平均線に1回に上がるでしょ、
はい、
で、1回下がって20日線に下がる。あ、触る。
触る。
また上がる。
上がる。
20日線上見てます。はい、また下がる。
はい、
でも、20日線も上を見てるから、また上がる、はい。また下がる。20日線に当たる。これをね、20日線に当たる回数が4回を超えてくると、多くの人はもうね、そろそろ利益確定しようかな。持ってて下がっちゃって我慢して上がった。下がっちゃって我慢して上がった。もう今度そろそろもうなんか心配だよ。俺眠なくなっちゃうよななんて。それシーカーさんの
会社。シーカーさんの
会社。そうそうそうそう。そうシーカーさんの会社がこれはちょっと利益上がるよ。
そうですね。うんうん、そうなりますけど、
うんうんうん。
やっぱその気持ちがだんだん利益出てる人も、うんうん、 耐えられなくなってくるタイミングっていうことなんですね。
なってくる、なってくる、なってくる。それが利益確定のタイミングで、まあ、日柄とも言われてるけど、日柄って言っちゃったら面白くない。今のようにちょっと長々と語らないと、その気持ちが分かって、はい、今、俺、気合い入って入ったもんだから、喋ったもんだから、ここにこう、口のよだれが出てきた。そんな感じなんです、はい。で、利益確定が多分出たんでしょう。で、日経にしても、ニューヨークダウンにしても、20日線の上に5日線が出て、はい、で、一度5日線が下がって、また上がってをね、多分ね、もう4回ぐらいやってると思うんだよね。だから年初ライン高値と言いながらも、はい、下の方から持ってる人は、年末に向けてね、
はい、
そろそろ、俺は手仕舞い。お手仕舞いを。
お手仕舞い
を。お手仕舞いしてくると思う。だから一回下がって上がるけど、
はい、
上げが鈍くなり、また一回下がって上がるけど、上げが鈍くなりっていうことが出てくるような。なかなかその海外の投資、海外投資家っていうのは、年越しってしないし、
クリスマス。そうですよね、うん。もうだって年末にどんどん入っていきますもんね。
そうそう。俺その昔、今は違うけど、その昔、ウォール街がガンガン行ってた頃とか、はい、外資系のさ、ディーラーとかがさ、年俸10億とか5億とか取ってた時代だったら、もう売り始まってるもん。もうちょっと早く売り始まってると思う。10月とか。じゃないと俺は自分のボーナスの、とかいろいろあるじゃない
もう、ね、
懐具合がさ、はい、彼らは、だって、相場を上げるために買ってんじゃないから。本当にもう向こう現金だから。現金って英語なんて言う？
現金。
違うよ、キャッシュでしょ。何言ってんだよ。
なんで急に足を外したんですか。
そう。だからさ、やっぱりキャッシュのために働いてる人が多いわけですよ、はい、ウォール街なんかの場合はさ。はい、で、日本の会社は、あれですよ。日本の会社はさ、なんだ、株価上がってもさ、はい、経営者の給料上がんないじゃん。
そうですね。
で、株価が下がったからといって、はい、株価下がったからソニーの社長が、辞めますとか、あまり考えられないでしょう。
ないですね。
ところが、アメリカの場合さ、株価下がったら首っていうのはあるからね。
は
い、配当下がったらもう首っていうのはあるから、株主を大事にするわけですよ。まあ、日本が大事にしてないとは言わないけど、株価がダイレクトに、アメリカの経営者、あるいはもうちょっとマネーディングディレクターだとか、はい、いわゆる、上級管理職のね、給料に関わってくるわけですよ。
結構その辺シビアなんですね。
シビア。だからなんとか株を上げよう、株価を上げようとするわけですけれども、株価を上げようと彼らがする理由は、自分のお金のためだよ。英語で？
キャッシュ。
マネー、キャッシュ、カレンシー、いろいろのためだろ？そうなってくると、だいたい10月末から、11月、10月末ぐらいから売ってくるんだけど、昔ほどヘッジファンドとか、そういう海外の投資家たち、投資銀行の人たちが、気合がないんだよ。例えばゴールドマンサックスのさ、ディーリングチームがものすごく縮小されてるとかさ、
はい、
縮小された時に、社員なんて言ったと思う？
なんて言ったんですか？
縮小って言った。なんか縮小、クビになっちゃうからな。
はい、
つまり昔ほど、要するにこの年末に向けてとか11月に向けて売りは入らないけれ、昔ほどは入らないです。昔は入った。はい、確かに。で、今、でもそうは言っても、どっかで利益確定は入ってくるような思いがあります。
そうですね、
4回目です。だからそこはお気をつけになった方がいいということがあります。もうちょっとありますが、ですね、香港。
はい。
結構暴落したじゃん。
そうですね。う
ん、これ取ったもんね。あれ、チャート見れば取れるから、ビュンビュンビュンと下がったのをね、取ったですよ。うん。で、取ったけど、早めに手仕舞うわけよ。だから、陰線3本取ったとか。
はい。
例えば、流れをブーッと持ってる必要なくって、陰線3本取って終わりっていうのはありです。なぜならば、昨日の大阪公演でお話をしたんですが、少し時間経過してるのももうちょっとやって大丈夫ですか。
はい。
大阪公演でお話をしたんですが、例えば、金がね、5000円から今後1万5000円になるっていう先生がいました。
はい。
じゃあ5000円のやつを50万分、円分買っといて、5年後に、ね、5000円の日本の金が、1万5000円になったとしました。5年後に。
はい。
50万買っといて5年後に150万じゃん。で、150万で生きていけないじゃないですか。
そうですね。
だから、
はい、
50万円買って3倍になりました。すごいだろうって言ったって、
はい。
リスナーの皆さんは、150万なんか結構1年の間に使っちゃうじゃないですか。だけれども、5000円の金が、1万5000円になる5年間の間には、金価格は上がったり下がったり、上がったり下がったりを5年間だから。
そうですね。一直線に1万5000円までいってるわけじゃないですからね。
繰り返すから。そうすると、その、5000円が1万5000円の3倍じゃなくて、上げ下げ刻んで取っていくと、多分ね、30倍ぐらいになるのよ。
そういうこと。しかも往復で下げも上げも取っていけば。
そうです。そうすると、50万の30倍だから、いくら？ 10倍で500円。5000円、5万円、500万。
はい。
すと、30倍だから1500万でしょ、はい、そしたら悪くないじゃない。
すごいですよ。
そういうことになるわけですから、はい、やっぱり刻まないとダメなんですよ。だから今回私の香港は下げは、陰線3本ぐらい取って終わり、次上げそうな気配が出れば、買っていって、で、下げそうだったら売るの繰り返しをやっていこうかなというふうに思ってます。だからここでちょっと言いたいのは利益確定ということを頭に入れなきゃいけないということ、はい、それからもう一つは刻んで取っていくことの方が、うん、増えます、ということですね、今のところそんなところ、あと全体の5割占めたっていうことはこの書いた人はね、はい、すげえだろうって言いたいけど、占めたってことはすごいんだと、うん、ただ5割ってことは半分だからね、
半々
だから、ね、占めたっていうことじゃなくて、はい、5割でしたってことだから、なんかやっぱりこう上げ方向にこう持ち上げたくなるから占めたって言葉ね、うん、だこれ半々っていうことは、はい、いいですか、7割上げたなんて読んだことあるでしょ、
ありますね、
ほとんど上げたって、
あります、
で下落ほとんどない、つまり半分が上げだったってことはもう半分は下がってたんだから、はい、いよいよね、少しずつね、利益確定出てるってことですよ。
そういうことですね。
この
読み、
これ、国語がさ、例えば、の試験で難しい大学の国語の試験だったら、これ、はい、この著者の気持ちはさ、上げ優勢の気持ちなんだよ。でも、冷静に反対から考えてみ、5割を占めたってことはさ、下げが5割を占めたってことだ
から。そういうことですね。
はい、じゃあ、著者の方、もうちょっとここ、努力してください。はい、以上、相場の潮流でございました。はい、
最後、読解力もね、はい、身につきました。以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
はい、株は技術だ。投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。相場さん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はね、順風と逆風というお話をしようと思ってます。これは実際に、はい、自分の命から2番目か3番目に大事なお金を、はい、証券会社かどっかの口座に入れて運用している方にちょっとね、私の経験から良くなっていただきたいと思ってお話をすると。順風と逆風と、順風という言葉は風、順番の順に風ですよ、はい、逆風というのは、逆という順に風ですわ、はい、どっちがネガティブですかね、津田さんね。順風がネガティブですか、それとポジティブですかっていうと、
順風ってことはこう追い風ってことで、ね、逆風ってことは前から自分に向かって吹いてくる風ってことですから、順風の方がポジティブじゃないかと、
ね、
はい、
常識で考えると順風がポジティブ、はい、そして逆風がネガティブ
かな。で
ちょっと英語が分かんない人のために、順風はなんかこう前プラスの意味、あ、プラスじゃない、こう元気のあるイメージ、はい、で逆風というのはなんかこうやられちゃってるイメージですよね。
はい、
で実はその通りです、うん、ただそれだとこれちゃんちゃんで終わっちゃうから、
はい、
実はですね、じゃあ逆風にあるとしますということは、しっかりトレーニングをしていて今うまくいかない状態、つまりトレーダーとして今なんか何回かやってもうまくいかない、はい、ああこれは俺はなんか逆風だなということありますね。それからここ4連続勝ってるとかさ、そうすると順風だなっていう感じがしますね。
調子いいですね。
俺今年に入ってからメキシコペソのトレード全勝だから、1年間全勝、そう、これ順風だな。
順風ですね。
ところがね、順風だとね、どんなことが起こるかっていうとね、生意気になるからさ、気軽に入れちゃったりするわけで、この1年間はしっかりペソが下がって下がって下がって、もうこんなに下がったから買いたいと思っても、ちょっと自分のおペソを抑えてさ、
ペソだけに、
抑えてちょっとまだダメって思って、でちょっとね、5日線の上に陽線が出たりするじゃない、
はい、
そうするとそろそろ買いたいわけ、ずーっと待ってたから、
それもう今だって買いたくなります、
で買うとさ、メキシコペソの場合はスワップって言ってお金ももらえるんだ、ある程度買っておくと毎日10万円とか入ってくるわけ、毎日100万円とか、でそこでもね、5日線の上に陽線で出てもやっぱりそこ一応ねペソだから自分のおペソを抑えて、
はい、
そしてもう一本陰線が出て、はい、5日線の上に陽線が出て、
はい、
でも大体さ、ずっと下がってたのがポコッと上がった後って下がっちゃうんだよね、大抵もう皆さんご経験ですよ、はい、なのでポコッと5日線の上に陽線で出ても多分ね、次あたりどうせ下がってんだから陰線が出るだろうと思ってると、やっぱ出るのよ大抵。でここで問題だ、この陰線が5日線の上にあるとする、
はい、
そうすると前日の陽線も5日線の上だ、
はい、
明日陽線が出たらちょっと買いだよね、
それはさすがに買いたいですね、
そうやってそこになってから入れるようにしてるわけ、 そのポイントに、そこってあの、ボトムじゃなくて、そのポイントになってから入れるようにして、これやっぱ我慢がいるわけよ。
そうですね。あの、その時点で、最初にポコッと陽性が出た時点で、私だったらもうずっと待ってたんだから、もうとりあえず、大体いけるんだから買っちゃおうかなって、こう、フライング気味に入っちゃいたくなりますね。
だめよ、そう。で、そこでフライングをせずに、1日我慢して、やっぱり陰性が出たと。じゃあ明日、陽性が出たら買おう。で、その翌日、この3日間の陽性、陰性、陽性の上にもう1本、陽性が出たら追加しよう、決めとくわけですよ、でそこまでとにかく我慢して下がって、そうなったら買いで、また上がっていくじゃないですか。でちょっと早めにちょっと手締まってね、でまた下がって、そうなったら買いをね、ずーっとやってきたんですよ、この1年間、
はい、
でもう全勝
すごい。
で前回の最近はね、1回目買ったんだけど、それは下がるのは想定済み、でぐっと下がった後下でもう1回買う、すると上で買ったのが例えば100枚としたら、下で買ったのが100枚としたら、合計200枚だけど、はい、今、平均、上で買った100枚と下で買った100枚の平均は、
その真ん中に、
真ん中辺でしょ、ね、だから、ちょっと上がると、はい、もうプラスになっちゃうんだ。
ああ、そうですね。
で、現に今、メキシコペソになってます。なおかつ、買ってるとね、スワップが1日こう、たくさん入ってくるわけですよ。毎日毎日ね。なので、そういう戦いをしてきました。それ、順風と言いますけど、はい、そこを順風に甘んじて、じゃあちょっとパッと見ただけでね、まあ、いや買っちゃえなんてやっちゃうとダメなんですよ。順風の時こそ慎重に、今まで我慢してきたことをずっとやろうって常に危機感を持たなきゃダメなんですね、で逆風はね、何か原因がある。それは逆風の時もありますよ。だけど、あの逆風の時に自分で原因を追求する。あ、そうか、1回目の陽線で買って2個目の陰線で買いを手締まって売りを入れちゃったら上がっちゃった。
そりゃそうだ。
違うなって。
はい。
要するに自分の失敗は大体自滅だから。だから自滅しないようにそこで考える。じゃあ前回の失敗はこういう原因だった。今回の失敗はこういう原因だった。で、今回の失敗はこうだった。ああだったってやっていくと、今逆風にある原因がわかりますね。はい、そうす、あるいは、あの原因探ってもなかなか分かんない時がある。それは自分が分かる技量にないからですね。じゃ、分かる技量にないんだったら、連続で負けるっていうことは慎重に見て、ね、適当に買っちゃってるか、あるいは自分が技量がないかのどっちかですね、あるいはそのやり方がちょっと自分に合ってないか、
はい、
なので株塾ではショットガンだけじゃなくて、この間の勉強会ではちょっと戦うっていう名目で、ショットガン以外に少し戦う、反対玉入れて、そして何とかして戦うトレーニングして、はい、あのみんな満足してもらったと思うんだけど、
はい、
まず原因を探っていくということが非常に大事になってきます ね。そうすると逆風が
、
うん、あのなんつうの、ほら補われて、その逆風の時間が、
はい、
順風になる準備だったりする
んですね。
そうなんだ。
風向きが、
うん、
相葉さん、こう逆風が吹いたことって今まであるんですか？
あ、逆風が吹いた、最近はないよね、やっぱりさすがに。
そうですよね。
長くやってるからね。
聞いてて、うん、メキシコペソの話特に、うん、相葉さんほどの方でも、うん、すごく慎重だなって。
お、慎重慎重。
思いました。
うん、170、あ、違う、それ違う。
違う、それ。
いや、慎重ですよ。だって、昔逆風がいっぱいあったから。
ああ、そうですね。経験に裏付けられた。
最後は取り戻すんだけど、途中のマイナスがさ、すげえ金額になっちゃう。
そうですね。
その時にやっぱり自分を鼓舞して。
はい。
いよいよお時間となってまいりました。お後がよろしいよ。
はい。
今度アフターでやりましょうよ。語りましょうよ。
あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。はい、この後はパンローリングチャンネルでの延長配信です。引き続きお楽しみください。はい、延長配信ではこの続き。
自滅の話を。
自滅の話聞きたい。
縁起
悪いけど聞きたいですね。
それとね、ちょっとね、為替の話とね、金の話します。
はい。はい、ということで、この後の延長配信も皆様どうぞお付き合いください。この番組は、相葉志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは相葉さん、いつもの締めをお願いします。
バフェットくんにます。株は
技術だ。